皆さんおはようございます。今日ですね、台風10号が接近してくるということでですね、オンラインで礼拝が導かれています。本当に神様がですね、この台風10号という本当に大きな、私たちがまだ体験したことのない、そのような中であってもですね、平安を与え、そして神様を礼拝する、その時がこの九州各地の教会でですね、なされていることを心から感謝します。またその各地でですね、誰礼拝を通して神様の臨在が解き放たれてですね、本当にこの15の被害から、本当に一つ一つの教会が守られ、私たち一人一人がですね守られ、また本当にこの多くのこの人々がですね守られるように、神様に祈りつつですね、この御言葉を取り継いでいきたいと思います。今日はですね、ルカによる福音書の、7章2節から10節の箇所からですね、百人隊長のしもべの癒しということについてですね、御言葉を取り継いでいきたいと思います。この百人隊長というこの方はですね、ローマの軍隊の中の百人隊長だったわけです。ですから本当に異邦人でもあったわけですね、ローマ人ですから。しかしこの方は本当にこのユダヤ人の方々の信じているこの神様を本当にこう信じていたわけですね。そしてまたこのイエス・キリストが自分のこの救い主が出会うというそのことをですね、知るに至る人であったということを思います。この本当に父なる神様を知っていた、信じていた。そしてですね、このユダヤ人のこの人たちのために街道を作ってあげたり、それから本当にこの人たち、このイスラエルのこの国民を本当に愛していたということでした。で、軍隊っていうのはですね、ローマの軍隊はその当時ですね、非常な力を持っているというか、強い軍隊でありました。そしてその強い軍隊というのは、権力秩序というのがですね、非常にこうしっかりしてたというか、きちっとこう秩序を正しくですね、このしていたために、本当にこう上からのオーダーがですね、命令がもう本当にビシッとこう通っていく、そのような軍隊だったんですね。ですから非常にローマ軍というのは強くてですね、ところがこの百人隊長は本当にそういう方であったからですね、本当に自分がですね、標準の自分がイエス様のところに行ってですね、うちの私のしもべがもう病気で死にそうなんです、イエス様どうぞ来て私のこのしもべのために、手を置いて祈ってやってくださいっていうのは、本当にこう何て言いますか、自分が異邦人であるゆえにですね、ふさわしくないと思いました。そんな風に考えることのできる謙遜な人であったということですね。ですからその街道のその長老たちを送ってですね、イエス様に来てほしいっていうことを頼んだわけですね。そしてその長老たちはもう本当にこのローマのこの百人隊長は本当に私たちのために街道を作ってくださったり、それから私たちに本当に愛してくださって、よくしてくださっている方なんです、どうぞイエス様来てください、百人隊長の長老、このしもべのために 祈ってあげていただきたいですって長老たちが言ってまず祈ったんですね。そしてイエス様は長老たちと一緒に行くわけですね。そうしたら長老はですね、長老はじゃない、百人隊長はですね、こんな風にしたんですね。6節のところに、イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来たとき、この百人たちは友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下に入れする資格は私にはありません。で、本当にこの百人隊長があまり遠くないところに来たということが分かったときに、この百人隊長はですね、友人たちを送ってですね、使いに出してイエス様に、主よ、もう私のところにおいでくださいませんように。私を、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。7節にですね、ですから私の方からの伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私の血の目は必ず癒されます。この 百人隊長はですね、友人たちに お言葉をいただかせてください。主は癒されますというその言葉をいただいたらですね、しもべは癒される。なぜならこのローマのこの隊長がですね、ローマ軍の隊長がこのようにせよ、このようにし何々をしなさいと言った時にですね、それはその通りにをしますし、その言葉の通りのことが行われていくんですね。イエス様はこの全地のこの天と地を作られた創造主なる神様なんですね。イエス様はそして全ての権威をこのイエス様は持っておられるという方なんですね。この百人隊長はこのイエス様が全ての権威をこの持っておられるということを知っていたんですね。なぜならこの権威の下にあるものとしてこの上の権威ですね、自分は言われたことをそのままその通りにする、そしてそれはその通りに行われる。だからイエス様が権威を持っておられるのだから、この私のしょべるのために言葉を発してくださったら、与えてくださったら、語ってくださったらその通りになるっていうその信仰を持っていたわけですね。それでこのイエス様はですね、本当にこの、驚かれて、そしてついてきた群衆の方に向かって、あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことはありません。そして使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべはよくなっていたということでした。この百人隊長のこの姿からですね、何がこのように素晴らしい神様の癒しと、また百人隊長がこのような信仰をイスラエルの中にも見たことがないと言わしめたんでしょうか。それはですね、百人隊長の心がひり下っていたというそのことがお伺いすることができますね。もうイエス様に来ていただかなくても、初めはですね、もう本当に自分が行って直接お願いするのは失礼かと思った、この自分は異邦人だからですね。でも本当にそれゆえに長老たちを送ってですね、来てほしい、しもべが病気だから来てほしいと伝えたわけですね。そしてイエス様がその百人隊長の家に近くまで来た時に、今度は友人を送ってですね、 をいただかせてください。なぜなら私もこの舞台の中にいるものとしてですね、権威の下にあるものですが、上のものが行けと言えば行きますし、これをせよと言えばします。この権威がこの言ったらその通りになっていくっていう、その本当にへりくだったその心ですね。この権威と秩序っていうそのことをこの百人隊長は本当に身をもって知っていたということなわけですね。だからイエス様の前に本当にへりくだった対応をしていきました。でこう神様の前にこの本当に、祈りがですね、願いが応えられるためにはへりくだったその心が必要だっていうことですね。時としてですね、私たちは神様と対等な立場に立ってですね、神様これをやってください、これを癒してください、何とかしてくださいって、なんかですね、本当に神様が私たちの人生に主権を持っておられる、そして神様が計画を持っておられるっていうことよりもですね、私はこういうの嫌なんです、だからこういうふうにしてください、神様本当に特別にですね、その人のことをですね、その人の信仰の状態というか成長の段階というかですね、そういうのを見て本当に愛と憐れみに満ちた神様はその祈りに応えてくださる時があるかもしれません。でもですね、本当に必要なのはひりくだったところなんですね。本当に心を低くして神様に祈る時ですね、神様はその祈りに応えてくださるんです。なぜなら恵みはですね、低い方に流れるという霊的な原則があるんですね。心が高かったらですね、まるでこうしてください、ああしてくださいって祈るんですけど、まるで神様を自分の召使いのようにですね、ああしてください、こうしてくださいって言ってることはないでしょう。本当に神様の祈りがですね、聞かれたいと思うとき、私たちはですね、心を低くして、本当にへりくだってですね、そして神様に祈りを求めていくときですね、神様は本当にそのへりくだった心のゆえにですね、祈りに応えてくださったんですね。何年か前、3年ぐらい前でしょうか、本当に隣の、熊本県のですね、人吉は鹿児島とこう隣り合わせのすぐのところの市なんですけれども、本当にそこに使わされている村上ダビデ村上牧師はですね、本当にこう片枠大工といってですね、足場を建物を作るときに足場がですね、こう建物の外側にこう足場をこう組んでこう外からのこの仕事をするっていう、それを作るのが仕事だったんですけれども、ある時ですね、すっごくこう心臓が痛くなってですね、本当にもう仕事できなくなって、そしてちょっと休ませてもらうからと言って、ちょっと事務所がどこか行って休んでもまだ良くならないので、とうとう家に帰ってきてですね、本当にようやく帰ってきてですね、そしてベッドに寝たわけですね。で、奥さんは心配してですね、病院へ行こうって、病院行かなくちゃって言ってもね、いやもういい、きついからいい、もう明日行くからもういいって言って言うことを聞いてくれない。そしてですね、もうそれでも良くならないで、ずっとですね、夜中の3時近くになった時に、もう奥さんは失敗でたまらないからですね、とうとう九州の長老の木原牧師に電話したそうです。もう 主人がこんな状態になってるのに病院に行くことをしませんって、もう言っていただけませんかっていう感じで頼んだんですね。その時キアラ牧師はですね、これはすぐに病院に行かないといけないっていう思いが与えられたそうです。なぜならですね、その少し前にアメリカ圏になってですね、このちょっと怪我した子がいたんですね。その時に、秋元牧師はすぐに病院に連れて行ってくださいって言った、その言葉がすごく印象的で、木原牧師はこれは危ないっていう感じがして、すぐに病院に行ってください、夜中の3時ですね、それで電話をして、そしてすぐに来てくださいということで、その近くのですねところに行ったそうです。そしたらですね、もうここでは処置できません、もう何もできません、もう救急車で救急車を呼んでですね、そして大学病院、大きな病院に行ってくださいって言われたそうです。そしてその救急車でですね、その熊本市内まで行くって言ったら結構な時間が1時間2時間かかるんですけれども、そこに行ったと言ってですね、そしたらもう即もう手術というか、もうそういう状態になったんですね。そして、この心臓の中に何か心臓のこの血管が詰まっているっていう感じですね。それですぐに手術をしてですね、そして終わってこうなんか落ち着いた時にですね、あなたもね、明日の朝病院に来ていたらもう助かりませんでしたよって言われたんです。本当にその時ですね、その言葉、奥さんが、キアラ牧師に電話をかけてですねした時に、キアラ牧師は直接ですね、ダビデ村上牧師に電話をしたんですね。そしてすぐに病院に行ってくださいと言った、その言葉をですね、奥さんの言葉は聞かなかったんですけれども、キアラ牧師長老の変にですね、長老の言葉に、従ったんですね。本当に神様はですね、そのようにこの長老の言葉に従う、応答するっていうかですね、そのことを通してダビデの中井牧師の命はですね守られたんですね。今はもう本当にもう先生がびっくりするほど良くなってですね、あなたのような人を見たことありません、こんなにこの回復した人。そして今はですね、車に乗ることもダメです、仕事は軽作業、もう軽い仕事しかできませんよ、車に乗ることもできませんよ、なんとかするのもダメです、なんとかするのもダメですっていう感じで言われていたのに、もうどんどん癒されてですね、どんどん解放されて、今は元気に依然していた片枠大工の仕事を してですね、もう普通のように元気に働いておられるんですね。神様は本当に神様のその立てた権威に従うというそのことが、どんなに守りだったかを、どんなにこの助けとなったかですね。日本のこの権威と秩序というのは、やはり封建時代のですね、命令支配、服従っていうその武士の世界の中で、もう本当に立てられたというかですね、お殿様のためにはもう命じられたらそれにもう全く服従、もう命令に全くこの従わないといけないっていう、もうそうじゃなかったら切腹とかですね、そういう感じだったわけですね。だから自分のこの意見とか考えとかを言えずに、もうただただこの命令と支配と服従という中で本当に生きていて、でもそれは聖書的なものではないんですね。 聖書の言っている権威とは全くこう違うんですね。ですから日本人の私たちはいつも権威と秩序って言われたらなんかこうアレルギーを起こす人もいるし、もうそういうのは嫌だ、そりゃそうですね、それは本当に聖書的な権威と秩序ではありません。でもですね、アメリカとかそういう国に行くときにですね、聖書的な土台のあるその国、またこのクリスチャンはですね、本当にこの教会の誰が初めて来た人がですね、どなたが権威ですかっていうふうに聞かれたとき、この牧師さんですっていうふうに言われた、そうですかっていう感じで、もう本当に良かった、この教会に来て良かった、本当に安心だって、守られるっていう、本当にそういう愛を土台とした権威であったわけですね。ですからその人のために注意をするなら注意します、教えるならば教えます。またですね、もうちょっとこうこんなことをしてはならダメですよっていう感じで叱られるときは、注意をされるときは本当に愛を持ってこう注意される、それは自分のためだっていうことがこう愛によって語られると分かるわけですね。ですから本当にこの百人一隊長はですね、どのようなこのイエス様がどのようなお方かっていうことを知っていてですね、このイエス様のお言葉をいただくことができるなら、このしもべはなりますっていうその言葉をいただくならば、私のしもべは癒されるという本当に信仰を持っていたんですね。それで権威と秩序を知っていたということです。そしてへりくだっていたということですね。自分の立場を本当にわきまえて知っていたということです。本当に私たちもですね、神様に言葉を抱かせてください。この問題、この病気、この大変な山と感じる事柄に対して言葉を与えてくださいというふうに、この祈りを求める、そのへりくだった心が必要なわけですね。そしてそのためにはですね、聖書を読むということがとても重要な目的になります。聖書をただ知的にですね、知識的に読んでいくという学びのための知識、聖書の読み方もありますけれども、でも私たちがディボーションの中で、または聖書通読の中で、神様は私たちにいつも語ろうとしておられるということです。私たちが この問題に対してどうしたらいいのか分かりません、もう行き詰まってどうすることもできません、神様言葉をいただかせてくださいっていう、そのへりくだった心を持って聖書の言葉を読んでいくときにですね、神様はこの聖書の御言葉からこの語ってくださるんですね。また予言は吟味をしなければなりません、吟味ですね。でも神様は予言を通しても私たちに語ってくださいます。これは確かに神からだとこの吟味してですね、受け取るなら、それは私たちの人生を大きくこの導き、また助けを与え、その言葉を持ってその言葉をですね、成就してくださる方向に向かって神様は導いてくださるんですね。それと聖書の言葉、その聖書の言葉が語られるメッセージを聞いて、本当に自分が今こう異色な神様に祈った祈りに関して、願いに関して、神様はまた必要に関してですね、経済であったり人間関係であったり名前であったり、いろんな問題に対して神様はメッセージを通してこう語ってくださるお方なわけですね。ですから私たちは神様のその言葉をですね、求めて本当にこの聖書を読み、また予言の言葉を語られたならそれを吟味し受け取っていく、またメッセージを通して神が私に 本当にこの問題に対して神様メッセージを通して、またはメッセージに語られるその聖書の言葉の箇所ですねを通して語ってくださるんだっていうことをですね信じて、神様の前に期待して出る必要があるということです。神様はですね本当にこの私たちの人生をですね、今どんなにどん底であろうと、今どんなに神様から離れて心が離れていると、私たちの信仰を新しくすることができるんです。そして神様はあなたの信じた通りになるようにとこう語られたならですね、あなたが信じている通りになるんですね。私たちは本当にこう身を低くして、神様の前にですね身を低くして、そして神様に助けを求め、癒しを求め、問題の関係、人間関係のその痛みやですね葛藤やさまざまな事柄に、もう神様が言葉をくださったなら、そこから解放され新しい歩みをしていくことができるということですね。私たちは本当に減り下った心を求めていきましょう。そして私たちの必要としている言葉に対して、言葉を、神様からのお言葉を本当に心から植え替えてですね求めてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、百人隊長が本当に自分の立場をわきまえ、また振り下ってイエス様に愛する、自分の愛する大切なしもべ、その当時本当にしもべは動物以下のものだったにもかかわらず、この百人隊長は本当に愛を持って愛し、神様このしもべの命を救われるように癒されるようにと願いました。このことを感謝いたします。どうぞ私たちに本当に平気だった砕かれた心を与えてくださり、あなたに全ての権威を持っておられるあなたに祈り求めていけるようにお願いいたします。そして大胆に祈りを求めることができる助けをもらえる準備ください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。